澤田真希子さんが奥に返されたというお知らせがありました。最近は、ずっとご子息の病院で、お世話になっておられたんですが、そのご子息の話によるとですね、特別体のどこが悪いということでなくて、老衰であったという、まあ、その医者でもあるその息子さんがそういうふうに言われておりました。本当にありがたいことだな、ね、新人のおかげをいただいた一つの良い手本だなというふうに思わせていただいております。教祖様がですね、新人をさせていただいて、年がよってですね、痛いかゆいがなくて年病でというふうにおっしゃっておりますが、その年病というのはまさにそういう老衰というですね、東教会の初代もそういうおかげをいただきましたね。先ほど三和田さんが、お届けされていましたが、晩年、このお年間に一人住まいをされている頃によく三和田さんがね、教会へ送り迎えをされたり、また教会のお下がりをお届けしてくださったり、いろいろお世話をしてくださっておりますね。その頃三和田さんがそういうことでお伺いすると、上がってください、お茶をどうぞと言って冷たいね、おいしいお茶とお菓子をご馳走してくださったというね。で、三和田さんのお話をよく聞いてくださったとね。90歳を過ぎた頃のことだったということですがね、まあ、そういうふうな晩年ですね、人のお世話になる、そしてまた人のためにお役に立つという、そういうご生涯であったということですね。ご存じのように原田真希子さんはもともと金光町のお生まれなんですが、その頃にご神縁をいただかれておりました。で、こちらの教会のすぐ近くの原田家に嫁いでこられました。そして、和弘くんが生まれましてね、その和弘くんが小児喘息を患っておりまして、よく発作が起きるんですね。で、発作が起きますと真希子さんはその和弘くんを背負ってね、教会にお参りをされておりました。そうするとありがたいことにですね、その発作が収まるんですね。そういうこともありまして、ずっとその和弘さんが具合が悪い間ね、とその背負ってお参りをされておりましたが、おかげでだんだんこの元気に大きくなっていかれました。まあ、中学生高校生ぐらいまで細かったですけどね。しかしその喘息も治りましてね、そして、勉強もよくでき、そして、陸上競技もですね、走るのが速くてですね、選手になるというようなことでありました。そして、自治医科大学に入学いたしましてね、お医者さんになって、そして10年間岡山県下の僻地の医療に従事されましたね。それから後に、今の病院に移られて、そして今は診療所長として活躍されていますね。その和弘さんがもう普通の新人でしたらね、病気が治って大学に入ったらもう新人はもういいということかもわかりませんが、それからずっとお礼参りを続けられてね、まあ、40年間日産を続けられてね、日産というのはもう毎日ですね、あの人の場合必ず参る、ね。そして足腰のお元気の間はね、その旗のうちからね、教会に歩いてくるのに、まあ、10分か15分ぐらいかかると思うんですね。坂を少し登って降りてくる、その道々空き缶とかゴミはありますと、それを拾ってね、袋に入れて、それを片付けておる、ね、そういうふうにして、自分なりにね、少しでもお役に立とうという、そういうお参りをされていたんですね。 昨日もちょっとお話しましたが、その一昨日ね、着工祈願祭を使えられた方の仙台のおじいちゃんがね、何でもかんでもありがとうありがとう言っておかげをいただいていたという話をいたしましたが、昨日その着工祈願祭のお礼にね、その当主のご夫妻が見えまして、いろいろ詳しく話を聞きましたね。50代で癌を患われたそうですが、それでもね、ありがとうありがとう言い続けていたら治ったんだそうですね。それから88歳まで長生きをおかげいただいた、ね、それからこの方はね、お寺さんのね、ためにいろいろ御用されていたそうでした、最後の最後までね、お寺さんのためにお役に立っておられたとね。で、教祖様が信あれば徳あり、信心する者は徳をいただくとおっしゃっておりますがね、仏さんであれ神さんであれ、信心する者は徳をいただくという一つのね例だと私は思いますね。まあ、皆さんもこうしてねお参りをされておるわけでありますがね、一朝一夕に目に見えるようなおかげがいただけるとは限りません。その何十年という信心を続けるとね、大きなおかげをいただくという一つのね手本であるなと私は思わせていただいております。皆さんもそこを励みとして一層取り組んでおかげをこむってください。はい、今日もありがとうございます。真剣に御取り次ぎをいただき、一心の祈りを持って